ラジオ日経リスナー感謝祭。
ザ・マネー。
全国のリスナーの皆さん、こんにちは。イーワラント証券の小野田誠です。
H スクエアの佐藤隆二です。
アシスタントの内田まさみです。さて、今日は午前9時から午後5時までの8時間にわたりお送りしてまいりました海の日恒例のラジオ日経夏のリスナー感謝祭、大トリはザ・マネー小野里スペシャルでお送りしていきたいと思います。毎週月曜日から金曜日午後3時10分からお送りしているザ・マネーチームがこの時間を担当しますが、今日のスペシャルは私たち月曜チームと水曜担当の杉村富夫さんで、年後半相場や投資戦略じっくり語る90分です。まずは月曜チームの小野田さん、佐藤さんの小野里と私内田まさみが担当してまいります。もう今年も後半相場に入りました。早いですね。早いですね。
ですね、まあ、6月ね、6月終わって7月入って、まあね、いろいろありましたね。今年結構ボラディティが、ね、激しいのでね、はい、なんかちょっと相場難しいですけどね。
本当そうですね。為替も難しい相場なんじゃないですか。
まあ、そうですね。終わってみれば今のところドル高なのかなっていう感じなんですけども、はい、ちょっとね、後半さんいろいろボラディティがもっと上がりそうなんでね、注意していきたいなと思いますけどね。
はい、年後半といえばアメリカの中間選挙、いよいよ来ますからね、はい、そんなところに向けて投資戦略いろいろ教えていただきたいと思います。また番組最後ではリスナー感謝デー恒例のプレゼントのお知らせもございますので、どうぞ最後までお聞きください。それではザ・マネー小野里スペシャル進めていきましょう。この番組はイーワラント証券の提供でお送りします。
小野里のニュース丸読み。
さて、ここからは小野里のニュース丸読みスペシャルをお送りいたします。小野田さんと佐藤さんに今年上期をキーワードで振り返っていただきますが、まずは小野田さん、前半のキーワード。
キーワードですね、はい、ビックスショックですかね。
ビックスショック、うん、
まあ、ビックスショックと、まあ、これパウエルさんですね、 FRB のパウエルさんの新体制と、まあ、ビックスショックと、まあ、ボラティリティの巻き戻しっていうのが、まあ、セットできた感じですね。
はい、
まあ、2月初めだったと思いますけども、ダウがね、下落して1000ドル以上ね、下げた日ありましたよね。で、日経平均も一時マイナス1600円とかね、大きく下げた日。うん、ビックスをショートする、まあ、ビックス、いわゆるボラティリティインデックスですね。これをショートするファンドが償還に追い込まれるというようなこともあって。はい、で、これパウエルさんの議長就任後だったと思うんですよ。週末ね、就任して、で、週明けから、まあ、強烈に下げてきたというような、まあ、なんかこう市場のメッセージというかですね、そんな感じですけどね。
あ、そこは別になんか大きな発言を、うん、されたわけではなかったのにもかかわらず、うん、なんか動き出したなって感じでしたよね。
なんかね、特にね、材料あったわけじゃないですけど、なんかこう市場の洗礼みたいな感じですよね。そのバーナンキさんとイエレンさんが、こう相場が下げそうになってくると、こうちょっとこう市場とこう優雅的なムードっていうか、ちょっとこうハト派になってこう相場支えるみたいなことがあったんですけど、パウエルさんそれするかみたいなですね、そんな感じでしたよね。で、結局あれ、まあ、オプションの、まあ、ショートですね。ビックスショートっていうのは結局オプションショートしてることなんですけども、そのショートが巻き戻し、まあ、去年2017年はずっとオプション売ってれば、勝てた相場だったわけなんですけども、は
い、それがね、あまりボラティリティがなかったから。
そういうことですね。まあ、オプションを売る人がいれば、たくさんいればボラティリティは下がる。オプションを買う人がいればボラティリティは上がっていくっていうことで、まあ、ビックスが下がってたってことは、オプションを売り続けたら勝てたっていう、そういう相場。はい、それが、この2月からですね、ちょっとこう、毛色が変わったというか、相場の雰囲気変わりましたよね。うん、それが、まあ、一つきっかけですかね。まあ、今後もボラティリティは、ショートしてもちょっと難しいかもしれないっていうような一見ですね。
はい。やっぱりかなり、これはファンドなんか厳しい場面に追い込まれたわけですよね。
そうですね。最近ですと、そのボラティティが 低下した時にこう株のウェイト増やす、ボラティティ上がってきたら株のウェイトをこう減らすみたいな、そういう機械的な運用してくるところがいるので、まあ、ボラティティ上がったら株らなきゃみたいな感じで売りが売りを呼ぶみたいなですね、まあ、ちょっとね運用としてどうかっていう感じはしますけど、まあそんなこともあって、まあ、ボラティティのジャンプで売りが出ちゃったっていうことですね。で結局1月26日にダウとニューヨーク NYSE ですか、 NYSE 総合指数はここで高値取ってきてるんですけど、まだ更新できてないんですよね。
そうなんですよね、うん、ナスダックとかラッセルとかとはちょっと違う動きになってますよね。そう
です
ね、
まあ、ナスダックはまあ何度か相場引っ張ってきているので、まあ、いわゆるグロース系の成長株がアメリカ、まあ、全世界の相場をまあ、牽引して何とか持ちこたえてる、はい、そういう状況だと思います。
なんかどっちが本当のものを表してるのかななんて思ったりはするんですけど、
まあ、なんかね雰囲気的に2000年 のテックバブルの時にちょっと似てるかなと思ってるんですよね。
どういうところがですか、そういう動きがあったんですか。まあ、
要は成長株がテックバブル、インターネット関連企業ですよね、あれが引っ張ってきたと、まあ、今回もまあ似たような感じですよね。グロース株で、インターネット関連の、まあ、ナスダック関連銘柄が引っ張ってきていると。でリーマンショックの前まではテックというよりかはどちらかというとバリュー株の方なんですよね、引っ張ってたのは相場、なのでまあ2000年の IT バブルのところにまあちょっと似てるかなというふうに思いますね。
そうするとじゃあ IT 関連から次バリュー株に移るタイミング、
移るタイミングはちょっとショックを招くので、
はい、
ショックを経て、まあ、相場付きは変わってくるっていう、まあ、結構いいところまで来てるっていう認識には変わりないですね。
なるほど。そうすると今年の上期、そして下期というのはちょっと大きな動きを伴いながら、
うん、そうですね、まあ、きっかけになってるのは多分短期金利の上昇だと思います。
はい、
短期金利が上昇してきたんで、まあ、債券短いの買ってればそれなりにイールドが取れると。で去年はそれ取れなかったんでボラティリティを売ってオプションプレミアムで得てた、うん、まあ、それをしなくなってよくなったのでオプションを売る必要がなくなって買いに回るとするとボラティリティ上がってくるっていう、まあ、ちょっとレジームが変わってきてる感じですね、
はい、
ちょっと違和感というかですね、はい、そんな感じします。
さあそれでは佐藤さんのキーワードは、は
い、そうですね、まあ上半期というか、まあ、去年からそうなんですけど、まあ、随分またトランプさんに振らされたなという、
そうですね、
感じはしますね。
大きいキーワードですね。そうですね、トランプさんですか。
例えばつい先日もね中国に対中の制裁関税かけましたし、その前はメキシコ関税ありますよね、それから EU にもかけるということなので、まあいろんなところと貿易戦争ですよね、仕掛けてるような感じにはなってますよね。
本当そうですね。
でまあこういう状況になってくると、先ほど小野さん短期金利の話をしたと思うんですけど、やっぱ長期金利はちょっと怖いんでお金がこう投資先に行くんですよね、
はい、
そうするともうどうしても長短スペードがだんだんこう狭くなってくるという状況ですよね、うん、
ここだから 2,3 年ぐらいですか、その長短スプレッド をすごく注目みんなしてきて、いつかこれが逆転してしまうと、
そう
です
ね、う
ん、やっぱり株は下がるよ、危機が来るよみたいなのって警戒してきましたよね。いよいよ近づいてるって感じもしなくはないんですけど、
まあ、そういう意味じゃなんていうんですね、お祭りの最後に今来てるのかなっていう感じはねちょっとしますよね。先ほど本さんおっしゃった株にしてもダウとか SP は1月の高値を更新できなくて、まあ、ナスダとラクセルが必要になるのは、そういう典型的なパターンなのかなって感じがしますね、う
ん、はあ、でも佐藤さんよくほら相場動かないとなかなか儲けられないからって、
そうなんです
おっしゃるでしょ。そういう意味ではトランプさんいい意味でも悪い意味でもなんかいろんなチャンスを与えてくれてるというかね、みんなそういうきっかけを与えてくれてるキーワードには違いないと思うんですけど、
ただね、いきなりツイートされてもね、こればっか本当読みようがないですよね。先日も、朝一では中国にさえ2000億ドルですか、関税のリストを作ろうっていうとか、あの時間にしかも、6時台だったのかな、東京時間の。マーケットの薄いとこにボーンってああいうのが来ますとね。
どうしようもないですね。
そうなんですよね。なかなかしんどいですよね。だからそういう意味でも個人投資家さん結構大変だったんじゃないのかなという感じはしますね。
本当そうですね。これ、対処のしようがないですからね。
うん、そうですね。でおそらくまあね、これからも中間選挙あるんでね、またこういうことは続くんだろうなというとこですかね。
はい、本当そうですね。後半相場どうしてもこれは大きな、
そうですね、
キーワードに、ね、なりそうな気がしますよね。
まあ結局それでアメリカ今減税とかしててお金が今度どんどんどんどんアメリカに入ってきてますよね。このことが、まあ同宅にはなってるんですけど、最終的にじゃあマーケットにどういう影響を及ぼしてくるのかというのはちょっと怖いところではありますね。 ドル高ってこう過去の歴史を見るとあまりいいことがないんですよね。
それはアメリカにとって、アメリカと世界にとって、
世界にとってですね。もちろん新興国からまず最初にお金が逃げ出しますので、
まさにね、今年の前半はそれに注目が集まりましたけれども、
そうですね。でまさか中国かっていう感じで、中国のね、からお金が逃げているのは非常に気がかりではありますよね。
そうなんですよね。これ後半の相場のことはまた後から伺っていくわけですけど、はい、そこに中国っていうのもすごい存在感がね、また改めてなんか大きくなってきそうだなと思って。
だから今一生懸命規制緩和してますよね。今まで会社作るにしても 50% 以下だったのが、今なんかこのテスラさんは確か 100% テスラも資本でも OK というなんか話が出てましたし、だからだいぶ規制の緩和をして、こうまた外資を入れてくるっていうのかな、そういう動きになるんじゃないですかね、中国は。
それにしてもなんかトランプさんがやることに対しては相場はなかなかやっぱり慣れないですね。
いやいつ来るか分かんないですかね。
ちょっとね、気になるのが、財政拡大路線なんですよね。で、共和党って伝統的にはこう、緊縮財政減税のセットなんですけど、ブッシュさんの時って景気どん底、9.11 もあって、テロがあって、で、エンロン、ワールドコムがあって、相場がもうダメだみたいな時に、減税したわけですよ、
はい、
でそこからこう相場戻ってきてるので、
それが景気対策だったわけですよね。
ちょっとね、トランプさんもう使っちゃったんで、
これ景気がこんないい時にね。
そうなんですよ、ちょっと手腕がね、ね、次の谷が起きた時ね、景気の谷が起きた時にちょっと心配ですよ。
これだけでも景気のいい時に景気対策をして、まだまだ金利も低く保ってるわけじゃないですか。だからちょっとその後が怖いなっていう、ね、感じがしますね。
まあ、トランプさんからしてみたら、この利上げの最中になった大統領なんで、どっかで自分の任期中に株価がピークアウトするって分かっていたはずなんですよね。
そうはしたくないっていう気持ちが強い、そうなんですよ
ね。結局それがまあ今のこういう政策に出てるのかなっていう気はしますけどね。
ですね。まあ、年後半の方はまあそういったところが意識されてくるんだとは思いますけどね。
はい、番組後半でもその年後半相場の見通し、投資戦略などについて伺っていきたいと思います。
いいね、お小遣いで世界投資。
いいね、お小遣いで世界投資。少額で世界の様々な商品に投資できるのが e バラントの魅力です。今日もたっぷりとその魅力について教えていただきましょう。まずは小野田さん、 e バラントとはかからいきましょうか。
まあ、多分下期荒れてくるだろうと、まあ、ボラティリティ高まってくるだろうと思いますけども、まあ、荒れ相場はまあイーワラントの出番ですね。
そうですか。
まあ、現物よりも小さい金額でレバ投資、レバレッジかけて投資できるので、
はい、損失も限定的と、
そうなんですね。追い証がないんでですね、まあ、荒れ相場にはイーワラント、まあ、これちょっと復唱していただきたいぐらいの、荒れ相場にはイーワラント、
荒れ相場にはイーワラント
っていう感じなんですけども、
はい、
普段あまり説明できない、ちょっと解説を改めてしたいなと思ってまして、はい、ざっくり言うと、こう、イーバラントって、ヘッジのための商品と思っていただいて、掛け捨ての保険みたいなもんですね。
はい。
で、まあ、大きく分けると、コール型とプット型っていうのが、まあ、ありまして、これが一番取引されるんですけど、まあ、他にもあるんですけど、この二つがメイン。
まずは。
ですね。
はい。
で、コールっていうのはですね、まあ、コール型イーバラントっていうのは、まあ、ちょっと買う権利って言われることが、まあ、多いんですけども、買いヘッジ。まあ、つまり、
はい、
値段が上がったら買えなくなっちゃうんですね。株にしても何にしても。買いにくくなる。はい、だから、まあ、現物よりもちょっとこう安く買えてね、ちょっと手付け金みたいな感じですよ。
はい。上がるな、上がるなと思ったら、これでヘッジをしておく。
で、実際株はボーンと上がったら、このコール型っていうのもボーンと上がる。ですよね、はい。で、この上がった、コール型の儲けで株買えばいいわけです。
うん、
要は、まあ、買いヘッジっていう、あまりこう、ヘッジっていうと、こう、下がる方のイメージが多いんですけど、上がった時に、
備えるっていうね、
そうそう、備えて買っとくっていう買いヘッジっていうのはコールでできる。はい、まあ、手付け金みたいな感じね。ちょっと手つけて、これ私のみたいな感じで。
なるキープしておくみたいな感じですね。
ですね。はい。で、一方で、プットっていうのは、これ、売る権利って言われますけども。
言われますね。
これは、まあ、売りヘッジですね。
はい。
まあ、下落した時に困るから、下落の時に儲かるようにしておくと、
うん、
これがまあ掛け捨ての保険に近い感じですね。
はい。
プットをまあ保険代わり、下落の保険として使う、うん、まあちょっと損害保険みたいな感じでね、
はい、
使っておくっていう感じで、まあ保有してて、どうしても長期保有したいんだよねっていう株があったら、この株を対象にしているプットがイーワラント、 まあ、例えば任天堂であれば任天堂プットみたいな感じで、
はい、
こういうのまあ持って満期保有しておくと、
うん、
でいくら持ってばいいのですかっていう質問結構来るんですけど、
はい、
あの E ワラントで一個一個ですね、あの1ワラントあたりのまあ株数原資産数って言って、まあ、ちょっと難しい言葉あるんですけども、まあ、あのこの E ワラント株何個分ですよみたいなそういうあの数値がですね一個一個決まってますと、うん、でこれをですね、まあ、保有株割ることのまあ、ワラント1個分の株1ワラントでの原資産数で割るっていうと、まあ、保有株に必要なヘッジ分っていうのは一応計算できるんですね、うん、まあ、例えば任天堂株100株持ってたらですね、
はい、
E ワラントを、まあ、いくつ買えばいいかというと5万ワラント買えば、
うん、
あの任天堂100株に該当するんですよ。
なるほど、はい。
で、まあ、5万ワラント持ってもいいんですけど、フルで持たなくても別によくて
そうですね、
あのそこはご予算次第かなと、うん。
これって今個別株の、E ワラント、はい、ワラントも出てきましたけれど、指数のワラントもありますよね。
指数もありますね、はい、まあ、取引多いのはやっぱり指数なんですけども、うん、まあ、日経平均多いですね。買いヘッジも売りヘッジもこう現物買いたいからかあの先にこう手付けしておくみたいなものですし、プットの方はまあ現物持っているのをこう補填したいというか損失が下落出てきた時に相殺したいというような時にまあ使うんですけど、もちろん現物持ってなくても、はい、その E ワラントだけで取引してもいいんですよね。でボラ高いとですね、あの E ワラント使うのは結構好都合、
うん、
あの要は相場が動かないと E ワラントって儲からないんで、
はあ、はい、動くと
動く時方がいいですね、はい、まあ追い証もないですから使い勝手はまあボラが高い相場には非常に向いていると、
はい、でしかもレバレッジかけられるから効率的に利益が増える可能性がある。
そうですね、うん、まあ、実はその、まあ、日経平均、まあ、指数がね、取引多いんですけども、この E ワラントの価格って、その中に一つ、価格を決める一つの要因に、ボラティリティ、市場の変動っていうのが入ってまして、
はい、
で、まあ、どかどか動く相場であれば、これ、相場がですね、相場のボラティリティ、変動性が上がっただけでも E ワラント価格、上昇要因になりますから。これね、いいんですよ、相場が動くときには。
今年みたいな、じゃあ相場には結構ぴったり。
ぴったりな、はい、商品ですね。
感じですね。はい、個別株もありますし、指数もあって、通貨もあるっていうことですからね。そうですね。本当に幅広く投資はしていただけますよね。
はい、
で、さっき満期まで持ってっていう話ありましたけど、うんうん、満期まで持つのと、それ前に手締まっちゃうっていうやり方もちろんあるわけですよね。
もちろんありますね。うん、まあ、現物代替として、まあ、買いの方で入る場合は、まあ、相場上昇したところで、うん、まあ、売っ払っちゃうっていうのがあると。
儲かったところで。
うん、はい、まあ、投資戦略のところでもちょっとお話、詳しくはしようかなと思ってるんですけども、
はい、
まあ、上昇トレンドにあるものを探してきて、で、それに短期で乗っちゃうと。とりあえず1週間ぐらい乗っちゃうと。もう機械的に決めてね。うん、まあ、ずっと最後のトレンドを最初から最後まで取らなくても、E ワラントはレバレッジかかってるんで、
はい、
まあ、1週間ぐらいでも数割ぐらい上がることありますから、一旦それで切って、で、また別の相場探して、そこにコールで乗って、また切ってと。で、プットの方は、もし保険として使うんだったら、まあ、満期保有してもいいかなっていう感じ。もちろん、相場が上がってきて、いや、もうちょっと下落なさそうだねと思ったら、買い取ってもらえるんで、満期前に。ね、普通保険だと満期まで解約できませんみたいなことありますけど、言わないと満期前でも、
うん、
引き取ってもらえますから、
はい、
そこで、まあ、解除しちゃう、売っちゃうっていうこともできます。
うん、そうするとじゃあ自分の本当に戦略に合わせて、
そうですね、
使うことができる投資商品だと、は
い、そうなんです、
いうことになりますね、
はい、うまく使ってください、
はい、うまくぜひ使ってください。
あと、
は
い、ちょっとこう告知をさせてもらってもよろしいですかね。
はい、もちろんです、はいはい、
E ワラント証券ではですね、まあ、セミナー毎月開催しておりまして、
積極的にされてますよね、
はい、東京の、まあ、当社のオフィスでですね、まあ、スモールセミナー毎月やっているんですが、それ以外にもいろんなところ回ってやってますと。で、ちょっと近くですね、締め切りが来ちゃうものがありまして、
はい、
7月21日土曜日なんですけども、午前9時半に奈良、
はい、
同じ日の午後2時半に京都でですね、
はい、
私も行きますので、でも E ワラント証券のセミナーってそんな大人数のものではなくて、結構こうこじんまりとやってますんで、
私も一回参加させていただいたらすごいアットホームで、
はい、皆さん多分ちょっと質問のレベル感が結構ですね、離れてるっていうですね、すごい詳しい方もいらっしゃるし、
ね、
そうですね、初心者の方もいらっしゃって、
はい、
なのでですね、まあ、 そこの懇親会やってますから、そこでもうざっくばらんに聞いていただいて、まあ、ちょっとこう、喉の骨をこう、抜いてもら
う。引っかかってた骨をね、取っていただいて。
取ってもらって。
はい。
で、まあ、すっきりされた方がですね、取引もまあ、しやすいでしょうから、まあ、そこは、来ていただいて、まあ、いろんな質問ですね、していただければ。もちろん、イーバラントに関する質問じゃなくても、普段、この番組聞いていただいている方、
はい、
もう結構いらっしゃってくれてるので、21日、ちょっと締め切りも間近なんですけども、まだ席ございますんで、まあ、ご都合よろしい方ですね。ぜひ来ていただければと思います。
はい。小野田さんがセミナーではしごするために奈良の方々はちょっと早い時間、9時30分という早い時間になっていますが、お付き合いいただけると嬉しいですね。はい、京都の方は午後の2時30分ということになります。お申し込みは e バラント証券のホームページご覧になってください。お願いします。その他にも初心者向けであるとか平日の夜やってるものとかたくさんありますよね、セミナー。
そうですね、はい、まあ、平日は水曜日ですね、第2第4水曜日にやってまして、そこは東京なんですか、入門編と中上級編という感じでやってています。と、
はい、
あとですね、まあ、セミナー来られない方、もしくはちょっとセミナー情報ですね、まあ、情報知りたいっていう、まあ、新しいの出たら知りたいっていう方向けには、イーワラント証券、イーワラントホームページにメールマガジンございまして、
はい、
毎週火曜日配信しておりましてですね、ここにまあ、トレード、新しいコラム、トレードに関するコラムとか、まあ、テクニカルでこういうアラート出てますとかですね、
はい、
そういったところもですね、メールマガでは掲載してますんで、まあ、ぜひこちらも、これもイーワラントホームページから、無料でですね、購読できますし、
はい、
あとはイーワラント証券公式ツイッターも実はですねありまして、
はい
はい、こちらもですねフォローしていただけますと、まあ、最新のセミナー情報ですとか、こういったところを配信しておりますので、
お得な情報もね、
はい
はい、
キャンペーンなどですねたまにありますんで、ぜひねご購読いただけると幸いですね。
そうですね、購読といえばイーワラントジャーナルも運営されていまして、
ね、
こちらには本当にたくさんのコラムが、はい、どしどしと掲載されているということですよね。
は
い、
イーワラントホームページは、基本的には、イーワラントの取引価格ですとか、そういったところなんですけども、イーワラントジャーナルの方はですね、コラムコンテンツですとか、投資戦略ですとか、まあ、最近ちょっと話題になってます、ヒンデンブルグ方面なんかもですね、
はい、
毎日、更新しておりますので、まあ、投資情報サイトとしては、イーワラントジャーナルですね。で、イーワラントの価格情報ですとか、こういったところは、まあ、イーワラントホームページという感じで使い分けていただけるとよろしいかと思います。
はい、ヒンデンブルグ方面といえば前半相場ではバッチリ当たった場面がありました。
は
い、
そうですね。今回はね、今回って言いますか6月でしたかね。6月18日に転倒してちょっとね下落局面ということで
結構アメリカの下落バッチリ当てましたもんね。
そうなんですね。これはね、このヒンデンブルグ方面っていわゆるテクニカル指標で。NYSE の、まあ、構成銘柄ですね。これで新規、まあ、新高値、新安値の数とかですね。こういったところでテクニカルでやる指標なんで、相場の転換点、安値更新が増えてきたぞっていう時にこう転換するような、そういうものなので、まあ、ちょっとこう、名前からするとなんかですね、なんとかの予言みたいなですね、感じはするんですが、
はい、
まあ、これは結構純粋な、もう機械的にやっているテクニカル指標ですね。で、ニューヨークの方の、まあ、アメリカの方の株価の変調のシグナルなんで、当然日本株の方にもね、影響はしてきますんで、まあ、アメリカ株とはいえですね、ちょっと見ていていただくと、
うん、
よろしいのかなと思いますね。
はい。イーワラント証券のホームページ、そして、イーワラントジャーナルではお得になる情報、はい、そして投資の参考になる情報、どしどしと発信しておりますので、ぜひ皆さんもご覧になっていただいて、投資にお役立ていただきたいと思います。そして、イーワラントも、これ、ちょっと難しいかもしれないなんて思ってらっしゃる投資家の方もいらっしゃるかもしれませんけど、実際にやってみると慣れてきて、うまく使いこなせるようになる。
そうですね。まあ、デモトレードもございますし、イーワラントとはというふうに検索していただきますと、うん、ちょっと下の方にですね、イーワラントホームページの下の方に資料なんかもですね、ダウンロードできますので、
はい、
まあ、ご参考にしていただければと思いますし、ちょっとわからないところはセミナーで、
はい。はい、ぜひぜひ。
はい。
はい、
今日はイーワラント。
はい。イーワラントについて教えていただきましたが、その他の金融商品もございますので、そちらも合わせて、ね、はい、ご覧になって っていただきたいと思います。リーバラント3000円から投資できる投資商品です。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね。ここまではいいねお小遣いで世界投資でした。
欲しい株があるんだけど現物で買うにはちょっと高い。信用取引も考えたけど最近は相場の値動きが荒っぽいから追い証になるリスクもあるしな。
それなら e ワラントを使ってみたらどうです？ e ワラントなら1万円もあれば値傘株にだって間接的に投資できますよ。追い証はないですし。
なんだと？でも1万円って儲かっても小さそうだよな。
e ワラントは株の3倍から10倍くらい動くからそんなことはないと思いますよ。株価が下落すると値上がりを狙えるプットというのもありますし。
それならいろんな局面で使えそうだ。追い証がないんでしょ？レバレッジの高い銘柄で OK だよな。
レバレッジの高い銘柄は値上がりすれば大きいですが、その分下落する可能性も高いんです。慣れるまではレバレッジの低い銘柄がいいと思いますよ。
急がば回れってことか。
そうです。e バラントは SBI 証券、エボリューションジャパン証券、楽天証券で扱っています。詳しい情報は e バラント証券のホームページを見てみましょう。まずは e バラントで検索ですよ。
e バラントは対象現資産の価格変動や時間経過など様々な要因が価格に影響を与えるので投資元本の保証はなく投資元本の全てを失う恐れがあるリスクが高い有価証券です。お取引の前には必ず契約締結前交付書面の内容を十分お読みください。e バラント証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第2526号。
ザ・マネー。
それではここからは小野里の相場予測のコーナーです。今年の後半相場について小野田さんと佐藤さんにお話を伺っていきたいと思います。小野田さん、
ね、
後半相場はいかがでしょうか。う
ん、まあアメリカが結構いいところまで来ているので、うん、そうですね、まあダウが結局1月のところからまだ高値ね、抜けてきてないっていうのが一つちょっと気になっているところではありまして、
はい、
で長短スプレッドですね、米国の10年と2年の国債の利回りの差ですね。まあこれ見ていただければいいと思いますけども、これがマイナス、要は2年ものの方が本来低いはずなんですけど、高くなっちゃうっていうケースですね。
はい。
逆イールドって言われる現象で、直近 0.3 切っちゃったんですよ、ついにね。
うん、0.27 くらい
ですね。そうですね。
0.27。はい、
うん。ついにここまで来たかっていうことで、最近ちょっと、そのスプレッドの低下が結構加速してる感じがするので。
これ、平常時っていうのはどれぐらいあるものなんですか。まあいろいろなんでしょうけどこの幅って。
まあちなみに1年前だったら 1% 以上あります。ありましたよね。
そうか、1だとすると 0.27 とかだと本当にちっちゃくなってきてるってことですよね。う
ん、結局債券投資してる人あんまりいらっしゃらないかもしれないですけど、要は10年から2年だと結構な年限ありますけど、例えばまあ。3年からまあ2年ものに、まあ1年、3年もの 1年持ってたら、まあその辺のこう、はい、イールドカーブのね、ドローダウン効果っていって、何パーセントか取れるわけですよ、債券価格の値上がりが。なんですけど、それがマイナスになるっていうと、取れないわけですよ。債券買っててもダメだから。
これだから金融機関とかすごく厳しくなる。
厳しいですよね。
ですよね。
うん。で、まあ金融機関も厳しくなりますし、短期の方は上がってるんで、貸し出しの方をね、ファイナンスですね。
うん、
要は借り換えの時に多分ね、ちょっとね、企業の借り換えのタイミングで結構あれ、なんか、金利上がったなみたいな感じに多分なってくるんで。
企業もだから苦しくなる。
うん、苦しくなってくるというふうに思いますね。はい、うん、で、あと、もう一個は失業率ですね。
はい、小野田さんずっと失業率ね、注目されてきて。
ね、まあ長短スプレッドの逆転と、失業率の上昇トレンド入り、これが確認できたら、はい、まあ米国景気後退の前兆と見ていいと思います。
はあ、これまあ長短スプレッドの方は逆転もしかしたら本当に近い時期にっていう風になってきましたけど、うん、失業率の方はまだまだ大丈夫なんじゃないですか。
まだなんとかね、保ってる感じはします ね。ただこれがね上がってきちゃうといよいよっていう感じなので、はあ、まあ、年後半ちょっとここはね気をつけて見ていただきたい、この2つはですね思ってますね。
ただこう上がってくると言っても今が異常なぐらいの数値良さになって、うん、 ってるわけじゃないですか。だから多少はいいんじゃないのと思ったりもしちゃったりするんですけど、どうなんですか。
そうですね、まあ、まだね、まだなんとかっていうところではあるんですが、まあ、その一方でボラが上がってきているんでですね、結構指数はちょっと怪しいんですけど、個別で見ていくとかテーマで見ていくと、まだまだですね、こう殲滅色っていうかですね、お金集まってるところに集まってるので、
株の投資、はい、銘柄的にはってことですね。
実はこのさっき申し上げたビッグショックの時もですね、はい、V テクノロジーの E ワラント、コール型 E ワラントが実は100倍超えるとかね、値上がりで。
なんか今年そういうのすごい出てますよね。なんか連発してる気がしますけど。
上がるところ上がってるので、
はい、
ちょっと注目テーマにね、やっぱ絞ってもらって、まあそういうところのコール E ワラントにちょっと入ってみる。まあ金額絞ってね、レバー効かせて入ってみればいいのかなと思ってるんですけど、まあ個人的に本命はキャッシュレス関連のところ。
キャッシュレス関連？
そうですね。
っていうと、
まあ、例えばね、E ワラントの対象になっているところだと、LINE ですか、LINE Pay とかね、LINE ユーザー同士でこう送金できるとか、あとは GMO ペイメントゲートウェイとかですね、クレジットカードはこれもいわゆるインバウンド商品ですね、これも必須ですからね。あとデジタルガレージは子会社でですね、決済事業やってるとか、リクルートなんかもやってたりとかですね。あと外国、米国株だともうアリババですよね。アリペイのアリババ。これもイワラントではい、ありますし。あと最近入ったとこはスクエアっていうですね、
はい。
これも米国の結構新しい会社なんですけども、中小企業でもこう、クレジットカード決済しやすい端末ね。こういうとこやってたりすると。まあこういったところがもうこれ国策なので、キャッシュレスは東京オリンピック控えてですね。
ああ、そうか。海外新興国だとどんどん進んでるイメージってあったんですけど、なかなか日本国内はまだね、そういう感じじゃ決してないじゃないですか。オリンピックまでにはやっぱりこれ使えるようにしないと利便性がっていうことなんですか。
そうですね。経産省の資料なんかでもね、まあ普及させていくみたいなこと言ってるので。
はい。
あとまあ他には、まあ教育とかね、小学校でプログラミングがね、必修化されるんで、教材ですよね。プログラミング教材と、あと人材派遣、教員派遣、
なんでそうか、そういうところも必要なんですもんね。
2018年でしたっけね、確かね。英語科もありますけど、ね、すぐですよ。
本当にキンキンですもんね。うん、
あとは、ちょっとマニアックなところで食品ですね。
食品
ね、相場出てくるとちょっとディフェンシブセクターね、やっぱ、注目されるんですけど、個人的には冷凍食品ですかね。はい、消費量はもうずっと増えていますし、まあ、観光客もね、ちょっと長期滞在するんだったら冷凍食品とかね、いいと思いますし。
そうですか。
うん。あと、食品工場の自動化ですね。製造設備、
そうです、機械のじゃあ会社、
自動でこう肉まん包む会社、機械作ってる会社とかね、はい、あったりしますけど、まあこういったところがね、注目テーマかなという感じなんで、こういうところのイワランとコールでおしめがあったらちょっと買って、ちょっと結果にかからず1週間後にまた切って、でまた探して入ってっていうのは、まあ1週間トレードみたいな感じで、コールのね、面白いんじゃないかなと思いますけどね。
キャッシュレス関連、教育関連、食品関連、本当になんかこう押し並べてディフェンシブな感じ、
ディフェンシブな感じです ね、
ですね。守りの体制、その中で攻めていくっていう。
そうですね。あとどこまでちょっと続くか分かんないんですけど、最近だと電子部品とか、
はい、
まあイーワランとあと村田 TDK アルプス電機あたりは上昇トレンド入ってきてるんで、うんうんうん、まあ価格改定をね、村田がね、やったっていうこともあって、この辺り物色されてますし、まあ、価格改定といえば東海カーボンとかね、昭和電工とか、国営電力っていったとこもありますし、奮闘してるとこ言えばスタートツデイとかね、
はい、
こういうところ上昇トレンドありますし、まあちょっと教育関連でちょっと言い忘れましたけど、サイバーエージェントとかね、ソニーとかも実はね、うん、教材とかね、サービスとかね、出してたりするんで、
そうなんですね、
結構ね、幅広い、ところでね、上がってるとこ上がってるんで、まあそういうところを、まあ順番に乗っていくっていうのがいいんじゃないかなとは思いますけどね。う
ん、はい、わかりました。銘柄にも落とし込んでいただきました。はい、そしてでは、お待たせしました。佐藤さん、
はい、
下半期のポイント、そして注目通貨などもお聞かせいただければ。
そうですね、やはり大野さん、ちょっと一緒になっちゃうんですけど、やっぱり債券市場の動きは注意してた方がいいでしょうね。
債券、はい、
さっき言った10年債と2年債のスプレッドですよね。でまあここのとこ、まあ5月そうですね、6月とか週 0.02% ぐらいずつ縮まっていくような、この流れがずっと続くかどうかちょっと分かんないですけども、
この流れが続いたとするといつぐらいに逆転、まあ、
9月10月ぐらいには
近いな。
でよく秋って嫌なこと起こること多いじゃないですか、9月10月って
ショック
がね多いんで、
いいですね、
今年は注意しないといけないなっていう感じは特にしますね。
中間選挙前ですしね、うん、
だからまあアメリカはまあそういう状況の中で、なんていうんですかね、アメリカの債務の延滞状況はまあ増えてきてるんですよね。
アメリカの債務が、うん、
増えてますね。
そうですか。
個人の債務残高は過去最高っていう、非常に恐ろしい組み合わせになってるんですよ。
笑ってますけど、二人ともそれすごい怖いことでしょ。
当たるんですよ。
はい。
でその中でまあ小売りがそこそこっていうのはそれでもみんな借り入れして買ってるってことなんですよ。
ああ、なんかリーマンショック以降ってアメリカ人もこう貯蓄するようになったみたいな言われ方を一時した時がありましたけど、うん、
貯蓄率も最低ですよ。
ああ、そうですか。
まあ土地の値段が上がってましたからね、それを担保に要するにお金を借りて使うわけなんで、うん、まあわけなんですけど、まあそれがこう金利も上がってきてて、まあ不動産の価格っていうのは高いんですけども。うん、だこれが落ちてくると怖いのと、あとなんていうんですかね、そのまだ今在庫も減ってるんですよね。だからもうちょっともしかしたら不動産いいかもしれないですけど、だ金利が上がっているので、
そうですね、なかなかちょっと厳しくはなってきそうですね、うん、そうですね、
新たになんか買っていくっていうのは難しいんでしょうね。不動産の回転が止まってくると思うんですよね、
う
ん、
はあ、そうするとやっぱり土地価格も頭打ちになってっていう流れになりますよね、
うん、そうですね。だその点はだから債務が高くて延滞状況が高くて金利が上がってって、うん、でアメリカはどっかおかしくなる可能性が一つのパターンですよね。何がきっかけって分かんないじゃないですか、これがね。
そうですね、
そのアメリカはそういう状況の中でもしかして中国ちょっとこけたりしてくれたらね、ちょっと大変なことになってしまうのでね、
うん、そうですね。その中国もね、債務問題なんか結構こう深刻化してるみたいな話ですけど、
そうですね、要するにシャドーバンキングが今ちょっとかなり、まあ、ダメっていうかね、習近平さんが厳しくしてるってこともあってお金が回ってないみたいですよね、
うん
うん、そのために金利を下げたりとかしてるんですけども、
はい、
一方その厳しくしてるけど金利は下げる、ちょっと相反するというかね、バランスが良くないなって感じがするのと、あと外資が逃げてますよね今中国、どうなるか分かんないので、だからテスラみたいにもう中国にとばっても工場を作ってそこでやるぞってこう決めていけるのはいいんですけど、
はい、
どうなるか分かんない状況の中で投資自体がしにくいですよね。設備投資は特にしにくくなると思うんですよ。
そうですね、
だからそういう意味でも景気の最終局面というかな、設備投資が落ちてきてで金利が上がってって、で株価はだんだんこう上に行けなくなってくるという状況は今年の下半期に起きてくるかなと思うんですけどね、は
い、アメリカのその景気の行方みたいなものを見る上でやっぱり先ほども出た土地の価格って見ておく必要すごく大事だったりしますか。
中古の住宅販売件数とかあの辺見ておくといいと思いますけどね。新築よりもアメリカの場合中古のマーケット非常に大きいので、
はい、
ちょっと後持ちになってるんですけどね、どうなっていくのか見ていくといいと思いますね。
なるほど。そんな中でじゃあドル高が続くのかってことになりますけど、
そうなんですよ、だからドル高もちょっと最終局面っぽいなっていう、
最終局面ですか、
ちょっと怖い感じはしてるんですよね。
もともと中間選挙の年っていうのはドル安になりやすいって傾向じゃなかったでしたっけ。
アメリカの企業にとってみたらドル安の方が決算が よく見えるんでね。で、まあ今回ドル高来てて、ただ先日ね、ドル円もレンジブレイクって112円台とかも入ってきてるんですけど、
はい、
今年の高値は113円の3級かな、多分そのぐらいにあると思うんですけど、うん、これをまあ13円で仮に入ってしても、じゃあどんどん14円、15円っていくんですかっていうと、これなかなかもっと厳しくなってくるのかなと。
これでも115円ぐらいまで行った時でもアメリカからあんまり厳しい発言はなかったような記憶があるんですけど、その辺まででも難しいんですか、戻るのは。
その厳しい発言っていうんだったらタイミングが一つですよね。中間選挙前ってことですよね、うん、トランプさんは原油価格についてもオペックに言ってますよね。ああいうことを言い出すってことは、はい、まあ言ったからどうってすぐどうことになることはないと思うんですけど、とりあえずあの人にとってはこうパフォーマンスが大切じゃないですか。
まあそうですね。
そもそもあの人のパフォーマンスって非常にこう、効果的にこの自分の、あれを好きな層にアピールするのは上手ですよね。
そうですね。うん、ある意味、ショーのような、ね。
ショーですよね。
共和党のね、支持率高いんですよね、結構トランプさん
ね。全米ライフ協会とか、結構共和党の中で、ロビーストのパワー持っているところとは比較的こう、融和的な政策っていうのがね、通りますよね、あの人。
そういう意味ではね、
意外と中間選挙も前線するかも、
前線するかもしれないですね、うん、
そうですか、
まあ、そのためにも株は落としたくないと思うんですよ、
う
ん、
そうですね。
だから先日も株下がった時中国とか ちょっと融和的なこと言ってましたからね。だから多分すごい株価は気になってるはずなんですよね。うん、
はい。
でもそこがキーポイントになってくるので、その下半期、また、まあ、この間もその減税の話も出てましたけど、ああいう話をちらつかせながら株価を維持しようとするんじゃないですかね。
維持しようとするならば、これやっぱりドル安に保ちたい、うん、っていうことですよね。う
ん、まあ、ユーロにしてもちょっと今の、なんていうんですかね、ドル高傾向になってますから。
なってます、はい。
主要通貨ってほぼほぼ、スイスぐらいかな、ちょっと動きが違うなと思ってきてるの。だから、まあ、下半期に関しては、トランプさん、まあ、為替、そのドル安がいいとは、弱いとか、そういうウィークとか、そういう言葉は彼は使わないんで、
はい、
そういう直接的な表現はないでしょうけども、誘導してるとかね、そういう言い方をするかもしれないですよね。
そうするとですよ、じゃあ注目通貨ドル絡みということになると思いますけど、
もうそう
すると
全部になっちゃうんですけど
そうなんですよ、幅広いから、
ね、
もうちょっと絞っていただこうかと思うんですけど、
はい、ドル円にちょっと注目していいのかなというふうに思いますね。
しばらく動きは小さかったですけど、ちょっと大きくなる可能性も出てきてますか。
そうですね、だいぶこの銅のローンが溜まってるような動きになってますよ。先日もレンジをブレイクしたんですけど、そっからの横から鈍いんですよ。上がってはいるんですよ。上がってはいるのに鈍いっていうのは、要するに踏み上げじゃないんですよね。ショートがそれはストップロスがそれでボーンって上がるような上げ方じゃないんですよ。
なるほど。
要するに買いが次の回で上がってるっていう感じなんで、
それってなんか相場長続きしそうなイメージですけど、
またいつかその、まあ私よくラジオで言うんですけど、自分の買いの重さで上がれなくなる、はい、そのタイミングが、
特にユーロがね、そうでしたよね、今年ね。
そろそろドル円も来るかなとは思いますけどね。
なるほど。じゃあそのポジション量をちょっと見ながら、どれぐらいそのドルのロングが溜まってきたか、
う
ん、円のショートが溜まってきたかっていうところを見ながら、その逆転のタイミングを測っていくっていうことになりますかね。
うんうん、正直先物マーク本当参考程度なんですけども、まあ、一応 CFTC の縦横明細はそんな感じなのかなぐらいだったら見てもいいと思いますよ、うん、あれが全てではないんで、うん、実際ヘッジファンとかそのあれは使わないんで出てこないんですけども、ただ全体の雰囲気を見る意味でもね、ちょっと注意しておくといいかもしれないですね、
うん、ちなみに中間選挙終わったらもうちょっとすっきりするんですかね。
いやどうでしょうね。中間選挙終わったから今度じゃあ米朝会談のとかね、ああいうのが進むかっていうと逆に進まなくなるかもしれないですよねもうそこまで材料が、そこまでのパフォーマンス、あわよきはノーベル平和賞の候補に上がりたいっていうのがおそらく彼はあったでしょうから、
はい、
うん、もしかしたらもっと混沌するかもしれない。それはでもヨーロッパにも言えることですよね。
まあそうですね、まあ、日本は人のことは言えない状態なわけですけどね。はい、下半期のポイントなども教えていただきました。ここまではザ・マネー小野里スペシャルでした。この後は杉村富男さんの登場です。
杉村富男の相場一刀両断。
それではここからは杉村富男さんにお話を伺います。杉村さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、半年が経過しまして7月に入っております。まあ夏を迎えて本当に毎日暑いですけれども、マーケットとはいまいちこうまだ夏は来ないような感じですかね。
まあ夏が過ぎて秋風が吹いてるという感じはしますけどね。残念ながら
そうですね、はい、ちょっとどうしてもこういくつかね、こう外部環境に振られやすい状況っていうのになってってますよね、残念ながら。まあ、
やはりその最大の懸念材料というか悪材料は、トランプ大統領でしょう。まあ、彼のマッドマンセオリーという強靭戦略ということですよね。まあ、マッドマックスという暴走族を描いた映画がありましたけれども、はい、まさにトランプ大統領が暴走中だということですね。だからまあ問題はその暴走を誰が止めるのか、何が止めるのか。まあこれが非常に重要ですよね。
はい。
ただやはりその今のような状況をですね、まあ米中貿易摩擦がお互いに報復合戦を続けていけば、誰も利するところがない。
うん、
みんな損をするという状況ですよね、はい。だからどこかで私はアメリカ国民も気がつくんじゃないかと、まあ淡い希望を持ってるんですけどね。
そうですね。
やっぱりそのね、アメリカの大豆農家の皆さんなんかもね、大豆が余っちゃってね、
はい、
売るとこないとこういう感じですからね。
そうですよね。
だから慌てて豆腐を食べろ、納豆を食べろとか言われてもね、 間に合いませんよね。
さすがにね、そんなに召し上がらないかと思うんですよね。
まあ、お互いにその中国も大豆を豚の餌にしてたわけですけれども、大豆が入ってこないんで、今から慌てて大豆を栽培しろと言われたってもう作付け終わってますからね。
そうですね。あの中国ではね、豚肉をね、
そう、
たくさん食べるんですもんね。
食べますからね。米中貿易摩擦、まあ、これが最大の懸念材料ということでしょう。それから二つ目はやはり、企業業績の先行きに対してやや不安材料といいますか、不安視されている部分があるということですよね、
はい、
いわゆる2018年度の企業業績について大手証券の多くは 10% 前後の増益は確保できる、
はい、
まあ声高に叫んでおりますけれども、少なくとも日経平均株価の一株利益 EPS を見ると6% 減益なんですよね、
うん、
単純に言うと日経平均株価の一株利益が現在1682円です、
はい、
でこれに対し、前期実績が1789円ということですから、
はい、
これね、引くと107円減るわけです。
107円。
これ 6.0% 減益ですよね。
はい、
で、日経平均株価の採用225銘柄が全体の最終純益の6割から7割占めてるんですよね。
うん、
そこが減益って言うなら全体も減益ではないかと、こう思うんですが、
うん、はい、
まあ、大手証券さんは増益だと言ってる。で、私もね、最終的にはね、増益になる可能性はあると思います。
増益で落ち着きますかね。
それは基本的にですね、
はい、
為替の想定レートが非常に慎重だからです。はい、105円以下ですよ、ほとんどね。で、まあ、時によっては、小松であるとか、ファナックであるとか日本電産なんか100円です、想定為替レートがね、ここで10円違うんです今ね。だからこれが、増額修正されると最終的には増益になるっていう根拠ですが、今時点では減益なん、ね、この減益を今株価が織り込んでいるところということであるならば、やっぱりちょっと下値は届いてると思うんですよ、だけど上値がない、
はい、
ということでしょ。
そうですね。
で、もう一つは結局外国人がなぜ買ってこないの、
はい、
ということですよね。まあ、外国人が昨年の11月から今年の3月まで約 9.7 兆円売り越したわけですよ、
はい、
9.7 兆円売り越して、4月以降買い越したのが、先物は 2.5 兆円くらい買い越しました、うん、だけど 6.4 兆円売り越して 2.5 兆円ですよですね。だからやっぱりまだ4割くらいです、買い越したのがね、
はい、
で、あと現物については、3.4 兆円売り越したんですけれども、まだ1兆円ペースの売り越しなんですよね。
うーん、
だから結局外国人がなぜ買ってこないかというと、これは結局日本の政治です。やっぱり盛りかけ問題があれだけ報じられてですね、もう安倍政権はダメだと、おしまいだと判断したんでしょうね。
やっぱり
外国人が、
うん、政治の安定っていうことで外国人がわっと入ってきましたので、ここのあたり見てるんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
いやだからそのいやいや外国人が思っている想定しているですね、
はい、
9月の自民党総裁選挙はいやあなたの見通し間違ってますよって言ったって、
ええ、
彼らがそれを信じてるわけですから、結果を出すしかないんですよ。
安倍さんはもう負けるっていうふうに見ていらっしゃるみたいですね。
そうそうそう。だからアメリカの機関投資家の3割、
うん、
ヨーロッパの機関投資家の4割が安倍さんは負けると、
うん、
いうことを言ってたって言うんですからね、うん、キャラバン隊が言ったらね、だからそれをいや違うよって言っても向こうがそう思ってるわけです。それが、実際9月の20日の自民党総裁選挙で安倍さん参戦、
うん、
安倍のみこす継続ということが確認されれば、彼らもちょっと変わってくると思うんですよ、
うん、
アンダーウェイトにしてますからね、
はい、
でちょっと買わなきゃいけないんじゃないかと、こういうことになるでしょうし、うん、まあ、あと企業業績に対しても現状だけじゃなくて将来的なこの貿易摩擦がどういう影響を与えるか、これ重要ですよね。 やっぱり世界経済がシュリンクしていく、
はい、
縮小していけばですね、うん、貿易立国の我が日本は影響を受けますのでね、
うん、
まあそれをまあよく注視しながら、まあ夏相場というのは、下値模索の展開だと考えた方がいいと思ってます、
はい、
マーケットは底打ち反動体制に転じたと、これからはガンガン上がるぞ、サマーラリーだって叫んでますが、まあそういう声に何度ね、まあ皆様方はね、煮え湯を飲まされてきたかと、こういうことですよね。だからやっぱり慌てることはないと、
はい、
ね、じっくり安いところはある。それとまあ私はそのジョン・テンプルトンもそうだし、ジョセフ・ケネディもそう、ピーター・リンチもそう、まあ日本で言うならば佐藤麻三郎さんとかですね、歴史上の相場巧者っていう人たちがいます。この人たちに共通しているのは全てバーゲンハンターですね。背中がゾクゾクとしてですね、もうダメだと、でマーケットは阿鼻叫喚の図になる、そして恐怖の瞬間ですね、そういうところを買った人ですよ、みんなそうですね。ジョセフ・ケネディさんは、これジョン・ F ・ケネディのお父さんですけれども、あの大恐慌の時に買い出動したんですよね。それで佐藤麻三郎さんっていうのは、あの獅子文六さんの大判のモデルですよ、
はい、
牛ちゃんですよ、牛ちゃん。でこの佐藤麻三郎さん引退してたんですけども、
はい、
あの昭和40年7月の20日だったかな、12日だったかな、あの正確には記憶してませんが、7月ですよ、あの日経平均株価1000飛び20円まで下げるんですよ、その1000飛び20円まで下げた時にですね、もう相場みんなダメだと、うん、で実は牛ちゃんはあの箱根にも隠遁生活を送ってたんですよ、
はい、
でその時に、当時の田中角栄大蔵大臣が赤字国債を発行し、
うん、
財政出動するっていうのをですね、ラジオで聞いたらしいんですよ。
ラジオで聞いた、
俺は世の中変わるぞと、
ね、
だから昭和40年7月の確か20日か12日かなんかそんな時ですよ、
はい、
1020円の安値つけた時、
うん、
ね、もうあの箱根の山を転げ落ちるように走ってきて、兜町に来て買った買った買ったって主軸株をみんな買ったって言うんですよ。
箱根から大急ぎで戻ってきたわけですね。
そうそうそう、まあ自動車で来たと思います
が、
はい、それで買いまくった、
うん、
で兜町を駆け巡ってね、買ったぞ買ったぞ買ったぞって言いふらしていったって言うんだから、
はい、
それでそこを売ったんですよ、現実にね。だそういうところを変えるっていうのはやっぱり日本で何が必要かっていうのは財政出動だと、それを政府が決断したところがね、やっぱりすごいんですよ、
うん、
でこの時あの田中角栄大蔵大臣だったんですが、この人は偉かったんですよ、
はい、
あの証券界が昭和39年と40年にですね、うん、株価どんどんどんどん下がってどうにもならないから、あの証券保有組合と共同証券を作って、
うん、
金を貸してくれって田中大蔵大臣のとこ行くんですよ。金貸してくれ、
うん、
まあ金を貸してくれって大蔵大臣のとこ行った人たちも立派ですけどね、金貸してくれ、そしたら田中大蔵大臣が、何金を貸せっていくら欲しいんだと、2000億円ほどって言ったんですよ。そしたら田中さん、いやーそんなことでいいのかとね、2000億円程度で株価は支えられるのかって、こう1兆円ぐらい用意したらどうだと、でそれで買ったらどうだって、結局6500億円用意するんですよ、
はい、
共同証券と日本証券保有組合でね、当時の要するに、当時の東証一部の時価総額7兆円ですから、
7兆円、はい、
約1割の金用意したんですよ。
うーん、
ね、だからまあ今の日銀の ETF 買いと大体似たり寄ったりですよ、
はい、
どっこいどっこいの勝負ですよ。1割ぐらいになっちゃうんですよ、もう40兆円ぐらい買ったんでしょ。で、これ50兆円ぐらい2年経つと。で、50兆円になると、もう本当に。
1割ですね。
1割、ほぼ1割ですよ。ね。じゃあ、そういう時に買った人たちがね、
うん、
距離を得たわけですよ。だから、その、相場巧者と言われる人たちはですね、絶望の林を抜け、恐怖の森に踏み込め。ね。そこを買った人だけが距離を得ることができる。っていうことでしょ、
うん、
だからまあ、証券界っていうのはいろんな格言があるんですけれども、今はまだ早いですよ、ね、落ちる探検は掴む、
はい、
これ掴んじゃダメですよ今はね、 それから川底の金貨は拾うな、うん、これも拾っちゃダメですよ。今はね、川なんかは水見に行ったら流されるんだから、で、それ拾うに入っちゃもっと悪いじゃないですか。川底の金貨は拾うな、嵐の時は動くな、ね、教えられる。だけど本当にもうダメだという時にはやっぱりリスク、勇気を振るってですね、川底の金貨を拾わなくちゃいけない、落ちる探検を掴まなきゃいけない、
掴みに行かなくちゃいけない、
真剣白羽取りだからガチャーンと、で嵐の時に行って落ちてるものを拾ってこなくちゃいけないんですよ、ね、だからそのそこのところが要がね、だからピークだっていう時言っちゃダメですよ。だけどとりあえず小康状態になってもう大丈夫っていう時に出ていく、うん、これが大事なんです、
はい、
ね、まあ大雨の時には行かない方がいいと思いますけどね、はい、
そうですね、その見極めがね、うん、本当に大切ですよね、株式相場でも。
だからやっぱりこうなんていうんですかね、本当に相場が上手な人たちっていうのはリスクを取る勇気っていうのはありますよね、
うん、
それがやっぱりこの私は8月に来ると思うんですよ。
8月ですか、
もう一回、
うん、
ね、でそれはどういう時に来るかっていうと、米中貿易戦争が世界的な規模での、はい、いわゆる通貨戦争
に波及した場合、広がった場合、
そう、
広がりそうだという懸念が出た時、
人民元どんどん下がってるじゃん、
はい、
いや中国だって人民元の急落はもうこれダメージが大きいんですよ、
うんうんうん、
だから人民元買い支えてんですよ、
はい、
実は、
ええ、
それから上海市場も買い支えてんですよ、
はい、
あの当局が、
ええ、
あの訳のわからない買い注文が入ってくるんですよ、
は
で実際そういうことやってるんですよ、
ええ、
だけど要するに株安とか人民元安を放置してるわけじゃないんです、
うん
ね、ただアメリカにとってはその貿易を拡大するために通貨安を誘導してんではないかという仮に認識があるとするならば叩きますよね。おかしいじゃねえか、輸出がアメリカにできないから他に人民元を安くして売り込もうっていう作戦かと。日本も同じことやってんじゃねえか、111円だ112円だけしからんって言い出すんですよ。
はい。
そのからユーロまで行くわけですよ。ね。
間違いなくでも行きますよね。
行きますよ。で、だって NATO まで今やり玉に上がって、
ね、
何でもかんでもだから、目に見えたものは全部叩きの対象だから。
目の前にあるもの、叩けるものは叩いておけと。
全部叩いても、そのカツオの叩きは美味しいけれども、あの人の叩くやつは。食べられないじゃないですか。
そうですね。酒の魚にならないですからね。
いやだからね、結局ここはですね、まあ一つはそのジャッジメンタルアプローチなんですよ。世の中の動きを見ながらですね、もう底根に近いって数値、あ、そうですね。ジャッジメンタルアプローチと、そして、テクニカルアプローチとファンダメンタルズアプローチを組み合わせてね、自分で目処をつけといてください。要するに下値の目処をね。で、その下値の目処っていうのが、いわゆる PR の中に、
はい、
一株利益が入ってるでしょ。
はい、
当然ね、
うん。
だから PR の中に一株利益も入ってるし、ファンダメンタルズ入ってるわけです。
はい、
それからテクニカルも入ってる。
はい、
ね。そして、例えば2016年の2月の12日に、チャイナショックがあったんですね。はい、この時に 12.89 倍まで売られたんですよ。
12.89 倍、ね。はい。
これが1ですね。
はい、
で、2が、同年の6月24日、
はい、
イギリスの EU 離脱、ね、ブレキジットですよ、
はい、うん、
12.6 倍
お
60、
はい、
そして今年3月23日 12.22、 なんかわけわからず避けたんですよ、
はい、
ね、12.22 とこれを先ほどの1682円の一株利益で、
はい、
かければ、
ええ、
日経平均株価の目処が出てくるじゃないですか。
出
てきますね。はい。で、例えば 12.89 倍だと 21,681円、
うん、
ね、それから 12.6 倍だと 21,193円、
うん、
で 12.22 倍と2万トンで554円、ね、こういうことになりますね。そうすると、まあ、とりあえず今の下値の目処として、まあ思い切って買うのは2万トンで554円、こういうことになりますよね。だからまあそこまで行くかどうかは知りませんよ、
はい、
だけどそういう状況になった時に慌てず、また 12.22 倍が底値じゃないかと、
うん、
ね、ラジオ日経で言ってたぜ誰かと言って買いに行く。でその時に大切なのはですね、まあ大きな トレンドということもないんですけれども、企業の稼ぐ力と円高対応力がもう強固なんです。はい。これがあるということを考えてください。まあ、例えば1996年6月26日に 22,666 円の高値をつけてるんですよね。22666。悪魔の数字と言われた時ですよ。それも6月26日。96年6月26日の22666って、オーメンですよ、オーメン。
6ばっかりですね。
そう。で、この時の上場企業の最終純益が5兆円ですよ。
はい、5兆円、う
ん。で、現在これが46兆円です。9倍になってんですよ。これ稼ぐ力です。ね。それから2015年6月24日に日経平均株価が2万トンで868円の高値、戻り高値をつけてるんですよ。20868。PER でですね、16.6 倍に買ったんですよ。
16.6倍、はい。
で、一株利益がですね、うん、1257円、は
い。そうですね。
1257円を 16.6 倍に買って2万トンで868円。
うん、はい。
で、現在、1682円。
はい、1682かける、ね、そう。16.6 ですよね。
いや、それをかけるともうすごいですよ。はい、2万5000円ぐらいになる。
はい。
そういうことでしょ、はい、2万7000円ぐらいになるのかな。
27,921 円。
で、そうなりますけど、うん、いや、それを言いたいわけじゃないんです。
はい、あら
円高対応力を言
う。あ、そうですね。ね。
1257円だったものがですね、
うん、ね、今回1682円。
3割以上増えるんです。
はい。
ね。で、為替です。
あ、当時の為替。
当時の為替が124円30銭です。
2015年6月24日の時は120円台だった。
124円30銭。
124円台。で、
今、だから10円として、14円、円高、うん。
はい。それでも利益が増えている。
3割増える。
一株利益は増えている。
ね、これが、いわゆる円高対応力です、うん。ね。だから、下がったところは、ね、いや、下がる前に言うと、買ってしまうから皆さん。ね、下がってから、これは思い出してください。ね、下がる前にこれを持ち出すと、強いじゃん、相場は、と言って買ってしまうから。で、そういうことのないように。下がってから思い出してください。ね、で、ちなみに、今、世界平均の PR がですね、14.7 倍です。
14.7 倍。はい。はい、
そうすると、1682円 ×14.7 倍だと、7倍で24,725円。
はい。
です。で、PBR が今、日本は 1.21 倍です。
1.21 倍。
で、一株純資産が 18,345 円です。細かく。18,345 円。
はい。
で、世界平均が 2.09 倍です。
2.09 倍。はい。
そうするとかけると 38,341 円。ね。
ね。
で、アメリカは3倍に買われてます。
はい。
で、アメリカ並みに買うと5万5000トンで35円。
なるほど。
ね。
はい。
これが、上値のめどになるんですが、がですよ。
はい。
そうはいかない。
なかなかね。なぜそこまではね。いやいや、
だから、
遠く感じちゃいますけど、今だと。
日本の ROE が 9% ぐらいです。
はい。
ROE と PBR は連動してるんですよ。
はい。
ROE が上昇すると、
うん、
PBR が上昇する。
はい。
アメリカは 3%、
はい、
世界平均が 2% 超えてる、
はい、
我が日本は
1.21、はい、
なんでそんな差があるかというと、日本の
ROE
が低いから。
違い
で、 ROE っていうのは最終純益を自己資本で割ったものです、
はい、
で、なんで日本の ROE が低いのか、
うん、
溜め込みすぎ、
うん、
溜め込みです、
うん、
溜め込まなきゃいいんですよ、
はい、
だ、日本の場合に先ほど46兆円稼いでるって言いましたね、
はい、46兆円、
53% が内部留保、うん、
半分以上が
そう内部留保、内部留保だから自己資本利益率だから、
はい、
自己資本がどんどん増えてる、
そっか、
ね、そして最終純益も増えてる、
うん、
だけどそれ以上に自己資本が増えてる、
うん、
アメリカの場合にはこの内部留保比率がマイナスだから、
内部留保するんだったら配当しろ、もしくは自社株買いしろっていうね、
自社株買いと配当で年間110兆円やってる、
うん、
アメリカはね、110兆円やってるんですよ。これ最終純益の 110% だからね。
あれ
日本は配当がだいたい15兆円ぐらい、
はい、
自社株買いが5兆円ぐらい、
はい、
合わせて20兆円ですよ、
はい、
残りの26兆円は 内部留保。わかりやすい話じゃないですか。
なるほど。
これを増配、自社株買い、設備投資、M&A で使って成長戦略を打ち出せば、これがですね、ROE が一気に 10%、11、12、13と上がるんです。と、PR が2倍になる。
アメリカでこの上半期、うん、自社株買いが、うん、過去最高の額になるっていう今話になってるじゃないですか。
そうです。
まあそれがその株高の要因の一つでもあるわけですけれども、うん、同じようなことをもっと日本も積極的にっていうことですよね。
だからその日本でじゃあそれがあるのかないのかっていうと、うん、私は2つの要因であると思ってるんですよ、はい、コーポレートガバナンスコード、それからもう一つはアクティブファンドの登場、
アクティブファンド、ね、外からの圧力っていうのが そうそうそうね、
いや、 やっぱり物言う株主っていうのは増えてきてるわけですよ、
はい、
だからそういうのに対しておかしいじゃないですかと、溜め込むだけじゃしょうがないとね。それまあ日本の経営者っていうのは意外とですね、慎重が多いんですよ、
うん、
それで目先で経営してる、
うんうん、
アメリカの方が長期戦略が非常に立ててんですよ。世間と逆なんですよ、
そうですね、世間のイメージは逆ですよね、
そうそうそう、
アメリカの企業の方がもっと短期短期で目先の利益を追ってるような感じのイメージがありましたけれども、
うんうん、そうじゃないんです、うん、実は日本の方が短期なんっていうのは社長の在任期間がどんどん短くなってる、
はい、
ね、1960年代っていうのは10年とか15年やってた、
うん、
それが80年代に本当に7年8年になって、最近はもう4年ぐらいですね
、本当に
どんどん減っちゃって、
うん、
だからその前任者の経営方針を踏襲いたしまして、
結局ね、
全然冒険を起こさないじゃないですか。
無難に終わればいいと思ってるんですよね。
自分の任期中だけね、もう要するにヘマしなきゃいいと。
あら、なんか日本の象徴してる感じですね。そうそうそう、組織をね、
そういうことになってしまったんですよ、
うん、
だけどまあそういうこともね、まあ今言ったってしょうがないんですけど、少しずつ変わってきます。
まあでもある社長さん、企業経営者の方にお話聞いた時におっしゃってたのは、やっぱり社長もやればやるほどいろんな蓄積はあるから、うん、どんどん経営がうまくなるんですって。だから その社長さんももう 7,8 年ずっとやってらっしゃるんですけども、はいはいはいはい、まあ10年ぐらいのスパンでもっとね、うん、日本の企業もその経営者っていうトップを育てていったらいいんじゃないかなみたいなお話されてらっしゃる方、ね、いらっしゃいましたね。
やっぱりね、変わってきてますよ。オーナー企業なんかでね、うん、ある IT 企業でね、 IoT のまあ非常に伸びてる会社なんですけれども、はい、なんか現金預金がね40億円ある、
はい、
まあ、中堅企業で40億ある、
すごいですよね。
そのお金使って M&A やりたいと、
うんうん、
で M&A のね仲介会社紹介してくんねえかっていうような話があったりしてんですよ、だから会社買うって30億くらいでね、だから小さな会社だからでかいぞこの会社。
そうですよね。
武田薬品のシャイヤー買収は 6.8 兆円ですけど、小さな100億ぐらいの会社が30億で会社買うっていうのはすごいですよ。
結構英断ですよね、
う
ん、
そうそうそう。
でもそこまでしないとやっぱりその後成長っていうことを考えた時に足踏みになっちゃうので、積極的に投資をしようっていうことですよね。
まあ、だからその武田薬品のね、 6.8 兆円のいわゆる買収っていうのは、シャイヤー買収はちょうど今はまだね、プラスに評価されてないんですけどね。
そうですね、うん、この間本社、大阪の本社を売却っていう話も出てきてましたけど、
情けない話になってますけど、
ちょっとなんか大丈夫でしょうか。
やっぱりね、中外製薬とかね、
はい、
塩野義製薬のね、戦略っていうのが真逆なんですよね、
は
い、もう事業を集中的に得意分野に経営資源を投入して、もうどんどん不採算事業はやめる、
撤退して
っていうことをやってて、
うん、
塩野義製薬なんかもすごい高収益会社になりましたよね。
うん、
中外もそうでしょ。
うん、
中外が今開発のヘムライブラっていう血友病の薬なんていうのは素晴らしいって言われてますよね。
うん、
ピーク時年商が約2600億円って言われてるんですよ。年商、もともと年商が、5400億の会社ですから。
そうですか。
大きいですよ、これね。
2600億円乗ってくると、これすごいこと、1.5 倍ぐらいになっちゃうんですね。
そうですよ。アメリカの FDA の最優先審査薬剤になってて。で、まあ、ここ、中外製薬の親会社は。
ロッシュ
ですから。
でしたね。
うん、ロッシュですからね。で、史上最高決算です。塩野義も。中外もね。で、株価めちゃくちゃ強いです。
うん
うん、だそういうのはやっぱり、 こういう局面でやっぱりね、まあ、中外製薬4519ですけれども、はい、まあ 59.8% がロッシュ持ってるわけですからね、まあ、経営的には安定してますよね、
うん、そうですね。
こういうのはやっぱりこの下がった時にねやっぱり買いじゃないですか、うん、ね、じっくり買うのはちょうどいいんだと思うんですけどね。
はい。こういう銘柄がね、他にもたくさん、杉村さん、あるはずですからね。
あります、あります。はい。ね、やっぱり将来、要するに内容がガラッと変わってきてる会社がありますよね。
はい。
うん。まあ私はトレンダーズ。トレンダーズ6069ですよ。マーケティング専門会社なんですけれどもね。
はい。
要するにインスタグラムだとかですね、SNS を非常に使った、
はい、
インフルエンサーネットワークを活用した会社なんですよ。
はい。
インフルエンサーですよ。
あら、もう杉村さん、よどみなくカタカナ横文字で。
インフルエンサーでね、風邪でも引いたのかって。
大丈夫かと。
インフルエンサーってね、だけどこれからネットの広告は、こっちに変わってくると思うんですよ。
はい、
世の中がね、
ええ、
うん、だからインスタグラムだとか YouTube とか、うん、ね、ツイッター等を利用して、うん、要するにインフルエンサーと言われる影響力のある投稿者に語ってもらう、うん、ね、これ大事ですよね、
はい、
影響力のある人を持ってきた方がいいじゃないですか、うん、MTG がですね、はい、マドンナとかね、
はい、
ロナウダを連れてきてね、
うん、
まあストックオプションで21億円分もですね株を渡して925円だって言うんですから、行使価格がね、10倍になったらやるんじゃないですか、行使。で、株売らないと思いますけどね。やっぱりそういう有名人を持ってきた方が、やっぱりそういう、まあ、コスメとか、
はい、
ね、健康器具っていうのは、社名だけでは買いませんからね。五島列島から出てきたおじさんがですね、なんだって松下剛っていうね、松下剛さんで、松下剛グループ。
MTG。はい。
五島列島ですよ。すごいですよね。
いいところですけれどもね。
いいところでね。はい、まあ、すごいですよね。
うん。でもね、本当
そこから。あれ長崎でしょ？
長崎ですね。ね、
いいとこですよね。
うん。
なるほど。そういうのがね。まあトレンダーズとか。まあトレンダーズはいろいろそういう、まあ、インフルエンサーが活躍するような時代でね。
マーケティング
として出てくると。それから私は IBC はですね、
はい、
まあ、これからそのソサエティ 5.0 という、
はい、
あらゆるものがネットでつながるというね、時代を迎えた時に、その、まあ、世界的に500億台の電子機器がつながるって言ってんでしょ？
500 億台。
IBC3920 ですけどね。
はい、
で、このもともと情報通信ネットワークの性能監視がビジネスなんですけれども、IoT デバイス、
はい、
要するに部材までですね、チェックするシステムをやってるんですよ。くさびって言うんですよ、くさび。
はい、
KUSABBI、はい。要するに IoT デバイス向けセキュリティサービス。
うん、
これはやっぱりこれからのですね、くさびを打ち込まないとダメなんですよ。
うん、
くさびって。でね。だから、要するにモビリティの未来がカーセって言うじゃないですか、
はい、
CASE コネクテッドオートマチックシェアですね、そして、エレクトロニクスですよね、まあ、電気自動車と自動運転、
はい、
まあ、日本だってね2050年に電気自動車に全部切り替えると言い出してるでしょ、
うん、
中国が2040年に変えるって言って、って言ってたら日本もやるんですもんね、
ヨーロッパもっていう話ですね。
そうそうそう。だからこういうのがやっぱりいろいろ今世の中っていうのはマッドマンセオリーに振り回されてますけれども、しかし世の中は確実に進んでますよね。
そうですね。技術も本当にどんどんどんどん進歩してますから、私たちの生活っていうのも大きく変わってきそうですもんね。
そうですね。だから、ソサエティ5.0 の中でやっぱり意外と伏兵っていうのは TIS ではないかと思ってるんですよ、
はい、
3626ね、うん、3626、まあ、システムインテグレーターの大手ですけどね、
はい、
システム構築とかシステム運用とかデータセンターサービスとか、
はい、
まあ、金融産業 IT サービスをやってるんですが、これもソサエティ 5.0 に、まあ、やってんですよ、ロボットを使ってね、
うん、
いろいろやってまして、これも業績非常にいいですからね。 まあ、株価5000円以上してるんですが、2019年3月期の人小売利益が282円、うん、そして2020年3月期の人小売利益が309円と予測されてるんですよ。だから割安ですよね、意外と。だこういうのはやっぱり面白いんじゃないかなと思ってます。それからあとまあもう一つちょっと話題的に言うと、
はい、どんな話題なのか。
ある日、ある日、
ある日、はい、
7198ですね。ある日、ある日、ある日はある日突然急騰するんじゃないかと思ってるんですけど、
ある日だけに、
ある日だけに、
うん、
いわゆるそのなんていうんですか、住宅固定金利住宅ローンフラット35が取扱高ではここがトップなんですよ。でフラット35っていうのは35年固定金利な
の、はい
ね、で今固定金利っていうのは貸したがらないね、銀行が。
なるほどね、うん、
変動金利でも安いからこれでやんなさい、
こっちにしましょうと誘導してるわけですね。
そうですよ。だから今 56% が変動金利です。
本当ですか。
固定金利はね、だから4割しかないんですよ。だけど私はね、変動金利でここで住宅買って30年ローンとか組んだら怖いと思いますよ。
ちょっとね、先々は金利が上昇、急上昇する局面っていうのは
当たり前でしょう、
はい、
いつまでもあると思うな、親と超低金利と言うんですからね。だからある日なんかはこういう、まあ、突然金利が上昇するってことはないと思いますけど、いやまあトランプさんですから何しろ何が起こるかわからない。で、いやインフレになりますよ、トランプさんの政策は、はい、どう考えても、
どう考えてもそうです。輸入物価上がりますし、ね、どんどんどんどん財政も拡大していくっていう話になってますし、
そ う, そ, う そ, う そ, うそうですよ。
減税だなんて言ってどんどんどんどん ね非巻きくべてますもんね、
う
ん、
そうですよ。だから日本だってね、これね大変なことになりますよ、
うん、
金利が上昇した時に変動金利でやった人なんか大変ですよ。だ固定金利の方がいいんですよ、フラット35がいいんですですね。これはやっぱりちょっと狙っとく必要があるじゃない
か。これ RPA、うん、業務の自動化なんかも用いて住宅ローン契約の事務作業を軽減っていうこともしている。
RPA もやってるんですよ、
うん、
ね。あと私はねもう一つちょっと注目してるのは、はい、リンクバルっていうの。
リンクバル
6046、リンクバル、
はい、
ね、これマチコンとかですね、 EC サイトのマチコン、婚活ジャパンとか、
へ
ね、合コンイベントを通じて出会いの場を提供しようという、ね、恋学って言うんですよ、恋学、はい、恋学、
マチコンが主力なんですね。
でカップリンクっていうね、カップリンクとか、
へ、
ね、出会いをやってるんですよ、ね、でこれいろいろとそういうですね、まあ
イベントなんかを催して そこで出会いの場を提供すると。
そうで今今度京セラコミュニケーションシステムとですね、
はい、
KCCS モバイルエンジニアリング、
はい、
これと提携したんですよ、
うん、
でこれはですね非常に面白いですよね。このいわゆるこれとリアルタイムのマッチングサービス、
リアルタイムでマッチングする。
そう、例えば、はい、今日5時頃仕事終わって、
例えば、うん、今日杉村さんがこの放送を終えて、うん、街へ出かけますと、そう、銀座に行きますと、そう、大体夜7時ぐらいですと、今銀座周辺に7時ぐらいに誰かいるかな、そうそうそうそう、みたいな、
1キロ以内くらいでね、私と一緒に飲みたい人この指止まれと言うとわっとこう来るわけですよ、
はい、
そういうリアルタイムのマッチングサービスとかやってるんですよ。
はい、
私はこれはね非常に面白いと思ってんですよ。
これね実は私のお友達で、うんうん、これと同じようなサービスがアメリカにあるんですけど、うんうん、アメリカでこれ使って結婚しちゃった子がいるんですよ。
すごいじゃないですか。本当。
本当に。
よかったね。
よかった。よかったですよ。それこそ、はいはいはい、私と同じぐらいのお年ですからね。
う
ん、
あ、そう。
こう。ね、よかったなと思って、
うん、そうそうそうそう、うん、いやだから昔はほらおせっかいおばさんがいっぱいいたわけですよ、
はい、
ね、だからそういうね人いなくなっちゃって。
でね、私ぐらいの年代だと、うん、やっぱりちょっとこういうネット系の出会いって少し抵抗がまだあるんですけど、うんうんうんうん、ただもう20代とか、はい、その30代前半とかの子たちに聞くと、うん、もう生まれた時からモバイルとかその、ね、インターネットがある時代に生活してきたの で、そうですね、はい、そういうこのネットを通じた出会いっていうのにあんまり抵抗がもうないんですよね。
いいじゃないですか。
当たり前なんですよ、ね、
うん、いや私はあのリンクパルっていうのはね、はい、面白いなと思ったのは、あの男性の妊活サービスってね話題じゃん今。
男性の妊活？
そう、男性の妊活、あの妊活ですよ、
はい、
妊娠活動、
はい、ね、
子供が欲しいという夫婦っていっぱいいるんですが、
はい、
実は1割以上が子供ができない、
うん、
ね、で大体みんな子供ができないと女性が悪いってお前が悪いって旦那は言ってですね、
うん、
それで片付けちゃってるんですが、半分は男性側に責任があるんだってね。
まあでもそうでしょうね、うん、
だから要するにこれまで不妊っていうのは女性の問題として語られてきたけれども、実は違うと、ね、5割は男性側に原因がある。
じゃあそこをなくしていくことによって、うん、改善していくことによって、
そう
で確かに妊活だ、
うん、でそれを例えばリクルートの子会社がやってるんですが、あの要するに造成機能障害と精路通過障害と性機能障害っていうの3つあるんです、
はい、ね、真面目な話ですからね。
性機能障害はこれ自覚があるわけですよ、はい、ところが1と2はね分かんない。
そうですよ ね。
これをですね、リクルートの子会社のリクルートスタイルが手掛けるシームっていうのがあるんですよ、
はい、
これをね、あの独自のキットを買って
検査する、
うん、そうそう、買ってね、あの専用キットを買って精子を採取して、でスマホで撮影してね、ピャーンと送るとね、その精子の濃度とか精液のそのちゃんと放出されてるかどうかとか、
スマホで
やる、スマホ、そういうサービスがあるんで、今これがめちゃくちゃ人気高いの。
精検しなくていいんですかね、精検っていうか。
いやいやいや、もうだから泌尿器科とかいろいろあるじゃないですか、産婦人科とか行かなくていいの、とりあえず あなたに問題があるよっていうのが分かるんですよ。でそこから夫婦で泌尿器科とか産婦人科に行って夫婦で治療をする、ね、今こういう時代なんですよ。でこれは要するにリクルートがやって、
はい、
リクルート非常にいいことやってますよ、こういうのはね。
そうですね、もう少子化っていうのはね、
う
ん、もうどうにかしないといけない問題ですからね。
だから少子、本当は話が前後になったんだけど、
はい、
少子化の問題ではリンクバルが出てきたんですが、
はい、
そのリンクバルをちゃんとやって、その後男性妊活サービスなんですよ。で話が逆になったんです。
あ、そうですね、そうでした、そうでした、ね、まずは出会いがあり、
そうそうそう、
結婚があり、そして妊活サービス、
そうそうそう、
はい、
という話でね、
一連の流れができますね。
そうそうそう、いやだからそういうものはね、やっぱりあのこういう大きなその相場の流れの中でね、まあ、私は LINE なんかちょっと面白いなくなってると思ってんですよ。 LINE がね、要するにスマホ決済ですよ。スマホ決済でラインがやっぱり変わってくるんじゃないですかね。
あ、
でこれはあのあれですよ、優先ネクストホールディングスなんかでも中国のスマホ決済サービスを日本でもやるっていう話でしょ。
そうです ね。
中国のだからアリペイとか
ね、
テンセントのスマホ決済をやるって人気があったんですけれども、うん、実はまあラインもそのラインペイというこれをやって、銀行がものすごい今危機感持ってるって言うんでしょ。要するに送金手数料いらないですもんね。そういうものが世の中出てきてるって。だからまあやっぱりこの情報ネット社会の次の段階、ソシエテ 5.0 に向かってですね、いろんなことが変わってきてるんだと思うんですよ。だからその流れに沿う銘柄群、だから通信容量でももうどんどん増やさなきゃどうしようもないじゃないですか。だから 5G になって、ついに 5G の次の世代にも向けて政府は動き始めました、
はい、
だ 5G もまだやってないのにですね、うん、だけど 5G でやっぱりネットワンシステムズとかアンリツとかネクストジェンとかですね、うん、やっぱり仕事がこれから来ると思うんですよ、
はい、
こういうところね、うん、でそういうものが安くなったところを丁寧に拾うと、まあ夏場はやっぱりリスクを取るところだと思うんですよね。
うーん、杉村さん、その夏相場を通過し、うん、秋から年末に向けての皆さんへのエールですよね、はい、
結局ですね、今年1月の23日に 24,129 円のザラバ高値つけています。その高値はね、年内に抜くと思うんですよ、
うん、
先ほど言いましたように、まあ、PR14.7 倍って世界平均でもそこまで行きます。ですね。で、あとは勢い余っていけば、2万5000円とか2万6000円になると思うんですよ。PR がどうすれば上昇するのか。で、EPS は今一定です。ね、一定です。まあ、1700円ぐらいで一定ですよ。基本的に。まあ、1670円とか80円ですよね。まあ、細かく言うと1682円です。これは一定ですが、PR が低下してるんですよ。で、PR が低下してるのは、需給と人気が悪いからです。需給と人気が改善するかどうか。
うん、
で、それが、まあ、価値と需給と人気だから、株式。
うん、
要するに、株価を決めるものは。
はい、
その価値と需給と人気が、私は、おそらく秋口には改善してくる。そうすると、自然に上がってきますよ。で、その時に、どうして安いところを買っておくかっていうことになりますから、まあ、私は繰り返し皆さん方に言ってるのは、1週間程度の長い注文を繰り返しながら、
うん、
要するに投資注文、
はい、
今週1週間出しといてくれと、
ええ、
そしてもう安いところに差し値入れる、ね、そしてヒゲ下ヒゲの安値が買えたらもうけもん、買えなきゃいいと、買えなきゃ約定しなきゃ手数料取られないんだから、証券会社さんには申し訳ないけど、ということを丁寧にやっていかないと下ヒゲの安値は買えないです。それをやってくださいということです。で、それでまあ中外製薬だとか板ガラス、日本板ガラスとかね、安いとこ買えばいいんですよ。 LINE でもそうだしですね、ネットワンシステムでもそうだし、楽天なんかも安い水準ですよ今。ここのとこ動き良くなってますけど、
例えばその投資注文を入れるときに、離れたところ、うん、下に離れたところで注文入れておく場合、うんうんうん、目安としては何割ぐらい下、まあそれは銘柄によっても違いがもしかしたらあるかもしれないんですが、うんうんうん、どれぐらい何割ぐらい下とか、どういうふうな感じでその目処を決めておけばいいんでしょうか、ね、基本的に
ですね、今年の安値水準でいいんですよ、
うんうんうん、
だから中外薬だと5050円ですよ、
はい、
そんなところあるのって、そんなところがもう思いがけないところだから、
はい、
まあ入れられる証券会社で、いやこんなものはダメですよって言われるかもしれませんけども、入れてくれるんなら入れとけ、
うん、
5000飛び60円とかね、いや少し色付けんなら5360円とかね、それで入れとけば入れば儲けもんですよ、うん、で入らなきゃしょうがない。だ日本板ガラスでも1000円割れをうまく拾えばですよ、
はい、
今期2019年3月期で30円配当をやるって会社が言ってんだから、1000円で買うと 3% です。
ああ素晴らしい配当利回り、
これは配当利回り 3% はいいじゃないですか、
いいですね。
ねえ、で、それが、やっぱり、その、投資の醍醐味ですよ。ねえ、安いところをうまく冷えるか。安く買って高く売る。ね。そして、高く買ってより高く売る。うん、短期順張りと長期逆張り、二つしかないわけですよ。うん、あとは、株主優待をもらって楽しみに持ってるとか、はい、ね、配当をもらうために、インカムゲインを狙って買う。だまあ、四つあるんですよ、大きく言うと。だけど、やっぱり、基本は安いところで買わないと、高いところ高いところだけ買っていったら、発想飛び、義経の発想飛びみたいになって、そのうち最後はずっこけるんですよ。落ちたら死にますからね、鎧兜で重装備してんだから泳げないですからね、
はい、
だからしっかりやってくださいと、こういうことです、う
ん、はい、ここまでは杉村富夫さんでした。どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
ザ・マネー。
さて番組もそろそろお別れのお時間となりました。今日はラジオ日経リスナー感謝祭をお送りしてまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。これからもラジオ日経はリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではここでプレゼントのお知らせです。今日7月16日海の日はラジオ日経リスナー感謝祭最終日で、マーケット関連特番一挙8時間放送してまいりました。今日放送の特番からは、商品券1万円分、クオカード、サマージャンボ宝くじ、株式注目銘柄レポート最新号セットなど、素敵なプレゼントが当たるキーワードクイズを実施しています。さてそのプレゼント応募に必要なキーワード、ここで発表させていただきます。メモのご用意は大丈夫でしょうか。キーワードは感謝、感謝です。もう一度申し上げましょう。キーワード感謝です。プレゼントの応募方法は、キーワード、番組の感想、希望商品名、住所、氏名、年齢、職業明記の上、リスナー感謝祭特設ウェブサイトからお申し込みください。 もしくはおはがきの方、郵便番号 105-8565、ラジオ日経キーワードクイズ係まで。またファックスの方がいらっしゃいましたら、東京 03-6205-7809、03-6205-7809 宛てに応募、ご応募ください。番組の感想とキーワード必須ですのでご注意いただきたいと思います。さてそろそろラジオの前の皆さんとはお別れとなります。ここまでは
小野田誠、
佐藤隆二、
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、またレギュラー番組でお耳にかかります。この番組はイーバラント証券の提供でお送りしました。